経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いしていきます。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証グロース上場、証券コード4811、ドリームアーツ代表取締役社長山本孝明さんにお越しいただいています。山本さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では山本さんの方から御社のことを教えていただければと思います。
は
い、
我々は、1996年に当期起業した会社で、はい、まあ、もう27年の業歴になるんですけれども、大企業向けにクラウドによる、サブスクリプション型のソフトウェア、ビジネスソフトウェアの提供を生業としている会社です。
はい、ありがとうございます。また事業内容については後ほどじっくりと伺いたいと思いますが、
はい、
まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いをどうぞよろしくお願いいたします。はい、では山本さん、生年月日を教えてください。
1965年2月12日ですね。
現在おいくつでしょうか？
59歳です。
ご出身はどちらでしょうか？
広島県広島市ですね。
はい。どのようなことに熱中されていましたか？
中学の頃から音楽、野球しながら音楽を、はい、まあギターなんですけどね、はい、やったり。
ということは、しっかりロックバンド活動されていた
しましたね。
ゆくゆくはその道でというお考えなんかあったんでしょうか？
それは全くなかったですね。
では、将来こうなりたいなど、ビジョンはあったのでしょうか？
もうね、中学生の頃から、自分は勤め人が合ってないと自己認識があったんですね。はい、それでだから大学に入る時にもう会社を作るというふうに決め、大学卒業する時に30で起業するとっていうのを決めていました。
パツパツパツと、しっかりお決めになられるというのは何かきっかけのようなものがあったのでしょうか？
いや、きっかけはないですね。なんか自分でもね、人よりもすごくこう湧き出てくる情熱っていうかね、エネルギーが強いんだっていうことを中学校2年ぐらいに、あ、違うんだなと思ったのがちょっとまあ、あったんですね。いくつかの経験とかなんかで、それでまあなぜかその時にポッと勤め人が合ってないなとかっていうふうに思って、でただ一方でですね、働くっていうことは僕にとって面白いことでなきゃいけない、
はい、
でそれによって社会に役に立つっていうことでなければならないっていうのは、まあそんな風なそのスマートな文章では思ってなかったけど、まあそのようなことを思ってたんですね。
はい、
だから自分が面白く楽しくやりがいがあって、しかも世の役に立つとっていう上では多分勤め人が合ってないと。だからまあ大学に入る頃には、まあ会社を自分で作った方がいいんだろうなとというふうにまあ思ってたんですよね。
自分がその社会で役に立つって、その働くっていうことは大事なことだけれども、その自分の居場所というかプラットフォーム自分で作った方がいいじゃないかっていう。
そうですね。
ああ、そうですか。なかなかその企業の意識の成り立ちとしてもまたちょっと特徴的ですよね。
まあね、起業家の人っていうか結果的に起業した人っていうのはいろんな、ね、パターンがありますから、人それぞれだと思うんですけど、だから僕は何かがやりたいから会社を作るんではなくて、何かをなすために、あるいは自分が思いっきりその自分のエネルギーを発露して、でそれがその世の中に役に立って楽しいと、まあ、充実してるっていうのを獲得したい、そのためには自分の創業した会社が必要だと。
そして30歳でご起業されるのが目標だったということですけれども、ではその間は学ぶ期間にということだったんでしょうか？そうです。
だから本当若い時はね、給料をもらってこんなに勉強させてもらって本当ラッキーだなっていうふうに思ってましたね。
そうでしたか。では社会人のスタートはどちらだったのでしょう。
社会人のスタートはですね、アシストっていう、はい、アメリカから単身来日されて起業されたビルトッテンさんという方がいらっしゃるんですね、はい、今でも僕はその方を尊敬してるんですけれども、その方が作られたアシストという会社に入りました。これはソフトウェアの、輸入商社、まあ、販売までする会社なんですけども、帰せずして実はその IT 業界に入ったんですよね、うん、今 IT やってますけどもね、
はい、そちらでは営業されていらっしゃったんですか。
そうですね、最初1年ぐらい、まあ、エンジニアの補助業務みたいなことをして現場を知った上で、はい、で営業で、その顧客は全てその日本を代表するような大きな会社だったんですね、
はい、
何千万とか億円するようなソフトウェアだったので、うん、だからその大企業向けの営業っていうのをこの頃すごくやりましたね。
何年ほどお勤めだったのでしょうか。
4年弱ですかね。
次に移られたきっかけというのは何だった
んですか。きっかけはね、その30までに起業するってことと関連してるんですけども、はい、思いっきり鍛えられたかったんですね。
はい、
でもそのアシストにおいては、まあ、幸いにもいろんな人のアドバイスとか尽力もあって、まあ、すぐにトップセールスっていうか、
はい、
ものすごくよく売る営業マンになったんですね、
はい、
で25の時にもうチームを持って、ただもう辞めたいなと思ったきっかけは、まあ、誰も叱ってくれなくなった、まあおだてられたりもっと次でねこんな風にとかって言って、いやもっとすごくだからねフラストレーションがたまったんですよ。
もっとこう鍛え上げられたかったところに指導者になってない
なとか、ね、になったりとか、もうなんかものすごくフラストレーションが、
はい、
ここじゃないなと、うんうんうん、っていう思いがあって、まあ、でもそれでもねかなり恩義を感じてたので、とてもよくしていただいたので皆さんに、まあ、3ヶ月ぐらいね本当に悩みましたけど、次を決めずに辞表を出して、
この環境じゃダメだっていう一点だけで、あ、そうでしたか。
まあだから突き進んで、で転職するっていうことにして、まあ就職活動してたんですけども、次はまあマーケティングをやろうと思ったんですね、はい、もう営業はもう車でも洗剤でも宝石でも何でもやるなという自信ができたので、はい、で次はマーケティングっていうその売れる仕組みを作る側に行きたいなと思って、うん、でまあ、実際にはですね就職活動はねうまくいかなかったんですよね。
あ、そうなんですか、
ね、
うん、
落とされましたねたくさん、だけどそれが運命で、
はい、
でインテルの時にすごく仲良くなってたインド人のエンジニアがいて、
はい、
で彼がインテルっていう当時今でいうガーパみたいな、
うんうん、
まあ、ウィンテルとかね、
そうです
ね、マイクロソフトとインテル、まあ、インテルはもうシリコンバレーの名手みたいな感じだったんですけど、その会社に、うん、まあ、お前だったら合ってるし来ないかっていう話が来て、だから落としてくれてありがとうございます。
いや、本当不思議ですよね、タイミング、
不思議ですね、
もう呼ばれることが規定路線だったかのような、うん、こうやってお話伺っていくと不思議だなと思いますが、うんうん、その後ではインテルに転職されて、予定通り30歳でご起業されたんですか。
いや、1年ちょっと伸びたんですね、うん、まあいろんなその面白い仕事もしてたし、
はい、
だからその時も30近くになって焦燥感がすごくこう高まってきて、はい、会社作んなきゃと言って、まあ仕事柄 IT 業界で起業した経営者の人とよく会ってたんですね、
はい、
インテルの社員として、うんうん、でその中のお一人の方に、1ヶ月後に起業する上でのビジネスプランっていうかね、事業計画書的なものを作るので、うん、見てくださいと、いいよって言われて、まあ要はもう逃れられないお尻を決めて、
はい、
でそのプランを作って、うん、でその人に見せてっていうので、いろいろいろんなことがこう始まっていったっていう、うん、
いざこうご起業されてまた現在に至るまで振り返ってみて、うん、どのようにお感じになられますか。
いや、楽しかったですね。今でも楽しいですけど、
うん、ああそうですか、はい、なかなかこうじゃあこれで起業しますって言った先でもいろいろなことがあるかと思いますけれども、うんうん、大変だったこと、またこう大切にされていることというのはどういうことでしょうか。
大変、ね、会社を作る時にはもう本当に押し出されるように、だからインテル辞める時も、まあ、すぐに噂が広まってすぐ社長から呼ばれて、
はい、
いや実はそのマイクロソフトにヘッドハントされたっていう噂で持ち切りになってるみたいですが僕は独立するんですと言ったら、もうその場で、はい、じゃあポケットマネーで500万円出そうというふうに言ってもらったり、まあ、他の事業家の方にもエンジェルになってもらったりしてね、でその後2年間で18億くらい、まあ、事業会社とか VC ベンチャーキャピタルとか集めて、企業は本当にねもう押し出されるように、 で、まあ、仲間も集めてですけど、まあ、何回かね事業転換をしてるんですね、
はい、
で一番最初に始めた事業は B2C って言ってコンシューマー一般消費者向けの方に対するサービス事業を企画して、うんうんうん、その事業プランを作ってお金も集めて始めたんですけど、はい、まあ、それはうまくいかずでそうは言っても食っていかなきゃいけないから、ビジネス向けのソフトウェアを作ったりコンサルティングしたりっていうのをしてたんですね、
はい、
でやっぱりこっちの方が事業としては収益性高いなと、うんうん、持続性も含めてでそっちの方に変えていくと、まあ、そういう、 こう節目があるんですけど節目の時にやっぱりある程度の、まあ、結構な痛みを伴って、まあ、そこをこう抜けてきたっていうことがありましたね。
そうですよね。企業の立ち上げももちろん大変ですけれどもその先考えてこう事業変革っていうところも迎えなければいけなかったりするわけですもんね、うん、
まあ業用長いですからね。
あーですね。いやーさあここまで伺ってまいりましたが皆さん山本さんの人となりどのように、お感じになられましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証グロース上場証券コード4811ドリームアーツ代表取締役社長山本孝明さんです。
御社の主力製品であるスマートDB、はい、これは現場主体で業務プロセスの完全デジタル化を実現できるワークフローとウェブデータベース機能を備えたノーコードローコード開発プラットフォームということなんです、はい、めっちゃくちゃカタカナが多いんですけど
そうですね、難しそうですね。
具体的にどんな製品になるんですか。
業務をデジタル化する、うん、はいはいっていうふうに言うのが一番シンプルで、うんうん、これから説明する上で分かりやすくなると思うんですけど、うん、基本的に、はい、業務っていうのはこれまで、まあ古い時代には、紙
ですよね、
と、ハンコ。
はい。
で、これを、その紙にいろんなものを記述して、書いて、うん、で、それをお伺いして回すとかね、うん、で、そこでハンコが捺印されて、決済。うんうん、
稟議書とか。
はい。で、これが、少し進歩して、うんメールに、エクセルとか、
はいはい、
まあ、ワードのファイルとかを添付して回すっていうことも、まあ、これは今でも行われてますけれども、ができたんですね。だけども、紙に書いてあること、で、あるいは、エクセルとか、ワードっていうファイルに書いてあるデータっていうのは、後から、いろんな形で集計してみるとか、分析してみるとかっていうときに、もうできないんですね。
め
ん
どくさいというか人のエクセルの作り方も違うし、まあ、
実証もできないです。
無理ですよね。
膨大な数がそれが行き交ってるんでね、うんうんうん、でそれデータベース化するっていうことはそれらが安全に記録されてっていうことだけではなくて、うんうんうんうん、再利用できるっていう。
なるほどなるほど。一回入れたものは
そうですね、うんうん、でデータも情報も仕事もつながればつながるほど価値が増幅していくっていう基本特性を持ってるんですね、はい、ですから日々行われている業務がデータベースに入った上でそこにまあプロセスエンジンと呼んでますけれどもこの人からこの人へとかこの業務からこの業務へっていうそういうプロセスですねっていうのもデジタル化されることによってまあ再利用を含めた応用が効くスピードが上がる正確性が上がるまあ便利になると。
なるほど。でこれはやはり日本を代表するような大企業利用されてるっていうことですか。
はい、おかげさまで、
はい、
ユーザーの利用者の数で一番大きいのは、リクルートグループ10万名。
やっぱ大きいですねリクルートグループさん、
はい、
10万人。
あとは次が三菱 UFJ 銀行8万名とか、例えばダイワハウスさん2万名とか、
はいはい、
住友不動産2万名とか、
はいはいはい、
京セラさんもやっぱり2万名とかね、まあ、何千名とか何万名って言われるような本当に大きな規模の組織で使っていただけるっていうのが我々の製品サービスのすごくその大きな特徴なんですね、
うんうんうんうん、これがやはり大企業に使われるっていうことはそれだけセキュリティであるとかいろんなことが厳しいですよね。要は2万人とか10万人がハイセーノって使ってアクセスがバッとくるわけですよね。
そうですね。
それを一気に裁かなきゃいけない。
そうです。それを2秒で返すとか1秒で返すとか、だから実際にはそういう業務が発生した時には大企業っていうのはその組織として階層があるんですね。でその何階層かあって、で横ではその 担当の違い、うんうんうん、で階層の中には、うんうん、あの権限の階層があって、うんうんうん、それは課長部長、うんうん、本部長とかね、うん、でそれぞれでそのどのデータどの処理に、うんうんアクセスできるか、
まあそうですよね、
使えるかとかね、うん、結構ややこしいんですよ。
確かに。
でこれをコンピューター、まあ、IT ソフトウェアの中にきちっと登録できて、うん、それが、まあ、瞬時に反映された形で、まあ、この人は見ちゃいけないとか、うん、この人は見るだけ、うん、この人は書き込みもできるとか、うんうん、そういう処理をしながら1秒で返すんですよ、うん、これはねなかなかね大変なことなんですね。
なるほど。
でこの辺はその我々がやっぱりその20年以上積み上げてきたやっぱりノウハウとか経験値というのが生きてて、まあなかなかね模倣する同じようなことをするっていうのは難しいと思いますね。
だこの分野ではやはりニッチトップだというか、
そうですね、
トップ企業という形ですよね、うん、で御社が今後成長するのは一つはお客さんの数を増やすっていうのもあるかと思うんですけど、もう一つはお客さんごと今現在のお客さんの単価をもっと上げていく、
そうですね、
これもあるんですか。
2つあるんですね、はい、だから新しいユーザーさんがどんどん増える、うんうんうんうん、でこれも大事です。
まあ当然。
でもう一つは、はい、1つのお客さんで使われ方の深さ、はい、あとはレベルの高さとか、ね、はい、あるいは用途の広さ、うんうんうん、まあそれはあの利用人数が増えるということでもあるんですけれども、うんうんうん、そういうのが広がってくると、うん、追加でオプションがね売れるんですよ。
なるほどなるほど。
ですからそのすでにお客さんが、うん、になってもらってるんだけれども、うん、そのお客さんから追加でいろんなオプションっていうんですけどね、うん、付帯的な機能製品っていうのをこう追加販売できると、うんうんうん、追加販売美味しいんですよ。
なるほど。
競合がいないんです。
まあ一回入れてますからね。
そうです。相見積もりもないんですよ。しかも営業効率がいい。
確かに。既存のお客様ですからね。
そうなんです。だからこれはすごくね、これは大企業ならではなんですね。
なるほど。
小さな会社っていうのはその IT にそんなにお金をかける合理的な理由はないんですよ、うんうんうん、でも人数が多い、あるいは事業規模、うん、事業ボリュームが大きな組織っていうのは、やっぱ IT をうまく使った時のテコの作用がとても大きいんですね、うんうんうんうん、なので大企業っていうのはその IT に対してもう膨大なコストをかける、まあ、投資をするっていう特性を共通して持ってるんですけども、まあ、そこに入り込めてるっていうことは、あのすごくあのこれまでいい活動ができたなというふうに思ってますね。
でそんなドリームアーツを支えてるっていうのはやはり人の力、人材ということなんですけど、はい、御社は今グループで何人ぐらいおられるんですか。
300名ぐらいですね。
なるほど。ざっくりと何人がどんな仕事してるんですか。
60%、うんぐらいがエンジニアリング系ですね、
はいはいはい、
で 40% がバックオフィス、うんうん、あとは、うんまあ、マーケティングとか、うんうん、フロントの方にいるっていう、うんうん、ような人数構成ですかね。まあ、エンジニアにはいろんなタイプがありますのでね、
なるほど。でそういう人っていうのは、まあ、取ってくるっていうところでいうと、一つは、新入社員っていうのと、うん、中途入社っていうのがあると思うんですけど、うんうんはい、御社の場合新入社員の年収が504万円。
そうですね。
これあのこれ結構すごいですよね。
そうですね。いい方でしょうね。
そうですよね、
はい、これね504万円ってねすごく象徴的な数字なんですけれども、うんうん、2019年から、はい2024年の30歳未満の若手社員の年俸の上昇率は 30% 上がってます。ですから新入社員だけを上げたいのではなくて、
まあまあ、新入社員だけ上げたらひっくり返っちゃいますからね、
は
い、
若手 の, そのこれから、まあ、あの
頑張ってくれる
頑張ってくれる人たちに、まあ、その人件費のボリュームゾーンっていうのをやっぱりちょっと移していって、うんうんうん、っていうことを、まあ、この何年かかけてやってですね、うんうん、特にこれはあの IPO 後にやるっていうのは難しくなるのでいろんな意味で、
う
ん、IPO 前にもうこれ全て、う
ん
決めて、うん、でそれの措置を打っていってということでやってます。で、まあ、我々あの IT の特性を生かした職場、うんうん、働き方になってまして、うんうん、営業職のスタッフでも、うん、大日本社である広島本社の方で勤務している営業職がいるんですね、
うんうんうん、
でそれは基本的にはオンラインで営業してるからなんですよ、
う
ん、でたまに出張で東京来ると、うんうんうんまあ、広島在住の働き手にとって、うん、 1、2ヶ月に1回東京出張があるっていうのは、まあ、結構嬉しい。
まあ、確かに。
で、例えば広島で、初年俸504万とか。
うん、ないですよね。
東京だったら確かに。28歳600万とかね。うんうん、600何十万とかっていうようなレベルにあるんですけれども、うんうん、これはものすごく競争力あるんですよ。で、まあ、もちろん東京でも取らなきゃいけないんだけれども、うんうんうんうん、東京にいる頭脳だけを奪い合っても、うんまあ、非常に
限りがありますからね、
はい、だから地方あと沖縄那覇と石垣島にも拠点があるんですけども、うんうんはいはい、あの那覇の方でも新入社員が今後ね、うん、取れていければというふうに思ってますけれども、
うんうん、なるほど。そうするとそこでやっぱり優秀な社員で、中途入社ではどんな人材に来てほしいっていう感じですか。
中途入社はね、うん、前職が IT 業界であることには全くこだわってないです。もういろんなところから銀行、
はいはい、
信託銀行、うんうん、証券会社、うんうんメーカー、うん、大手小売業事業者とかね、うんうんうん、いろいろです。 NPO 出身者とか、あ、一番面白いのはね、はい、東大出て、はい、オーストラリアでバリスタやって、
バリスタ、はいはいはい、
でうちに入ったやつがいますね。エンジニアで、まあ、彼はコンピューターサイエンスを勉強してて、うんまあ、会うだけ会ってみようって会ったら、うんうんまあ、非常に人柄もよく、うんうんまあ、カルチャーマッチ、我々の会社の文化にも合うなということで採用して今活躍してますよ。
へえ。であと山本社長とお話させていただいてて、その御社、その顧客のことをですね、
はい、
お客様と呼ばずに、うん、お客さんと呼ぶと、うん
はい、
これ結構ユニークだと思うんですけど。
そうですね、これ3年前からね、はい、始めたんですよ、
はいはい、
今我々のその営業マーケティングやってるスタッフっていうのは、うんうんうん、本当若いんですね。で、まあ1案件何千万とか多くするような案件を20代後半の2人組で全部クロージングまで持っていくっていうような人たちなんですね、うんうんまあ、そういう状況にあるんですけれども、うんうん、で彼らにねやっぱりその伝えたいのは、うん、価値交換という経済活動をしてて、うん、でその経済活動 の、うん、その主体であるんだと、うんうん、でお客さんも主体なんだと、うんうん、でここはイコールの関係なんだと、
う
ん、
要は対等な立場である。
対等な立場
だ。お客様のためになるサービスを提供してるんだから、これは対等だと。
そうです、
買ってもらってるわけじゃないと。いいものを対応してもらってるんだ。
そうなんです。で、これはね、うん、まあ一つ事情っていうか背景があって、うん、大手企業、大企業向けの IT 業界っていうのはものすごくその、うん、なんていうかな、健常的に持ち上げて。
ヒエラルキーありますよね、ちょっとね。
主従関係的なね、マスタースレイブ的な関係を表面的には、
うんうん、見えますよね。
接遇的にはそういう、すごく立ててね、やったりするんですけども、うんうんうんまあ、それではダメだと、うんうんうん、で是是非非でやっぱりディスカッションし、うん本当の問題解決を一緒にやっていく相棒になるためには、やっぱりそのぐらいの気概を持ってほしいっていうことを日々リマインドを思い出してもらうために、だからお客さんと呼べと。で新入社員はねスラッといくんですけど、銀行から転職した人は苦労してますよ、
難しいですよね、
ついついお客様って言って。だけどこれはねいいんです。ここで別に厳しく絶対言うななんて言わないです、うんうんうんうん、思わず出ちゃうことによって何度も何度もリマインドできるんですよ、うんうん、
気づきになります
よね。気づきに、みんなも周りもね。だからでももう3年ぐらい経つんで、うん、もうかなり定着してきてますね、うん、
なるほど、うん、2月にですね多くの社員が参加する合宿、これ行われたんですか。
ああこの間あのキャリア採用って中途入社第二新卒で入った人たち30人と、うんはい、僕も含めて全役員と2泊3日で、はいドリームアーツバリューズっていうあの、まあ、ドリームアーツで働く上での共有すべき、価値、価値観っていうのを6つ定めてるんですね、で、まあ、その DA バリューズについて、深く考えて、なぜこういうことが必要なのかということをこう一緒に考えて染み込ませていくっていうか、共有し強く共有していくっていう会をね、まあ、これ新入社員には毎年やってるんですけども、中途入社キャリア採用の人たちとはやってなかったので、それついこの間やりましたよ。熱かったですね。
なるほど。この6つの中で1つ2つちょっとご紹介いただきたいと思います。
そうですね、1つね、あの他社でなかなかないと思うのは、建設的対立っていうのがあるんですね、
はい、
これコンストラクティブコンフロンテーションで、まあ、正確に訳すと建設的な衝突っていう意味なんですけども、
はいはいはい
本当にいいものを社内においても、うん、あるいはお客さんとも、うん、パートナーとも、うん、共に作っていく、うん、競争していくためには、うん、時にはね本気のぶつかり合い、
意見の相違ってあるわけですよ、それ絶対に。
相違があることに価値があるんですね、
うん、お客さんに対して何かいいものをした時にこうした方が A ということをした方がいい、 B ということをした方がいい、これ当然意見としてあるはずですよね。
そうですね。
これがぶつかってでどっちを採用するか考える、うん、もしくは C という意見になってしまうのかもしれないですけど、これやっぱぶつからないといい答えが出てこないですよね。
そうですね。
最初から A って決まってたらそれ社長が言ったからですねっていう感じですよね。
その通りです、うん、なんかこの建設的対立っていうのはすごく、まあ、あとはやり抜く忍耐と勇気とかね、うん、
はいはい、
やっぱりね粘ってやるっていうのって、うんうんうん、まあ全てに、うん、あのやり始めたことを続けるっていうわけではないんですけれども、うんうん、ここぞっていう時にやっぱり粘りを効かすっていうのは重要ですね、う
ん、なるほど。社長ちなみにあのこの番組お昼にやってるわけですけど、
はい、
ランチ何を食べることが多いんですか？
食べないです。
朝と晩だけですか？
朝も食べたり食べなかったり。
あ、下手すると1日1食。
1食やっぱり、ね、運動することも遠ざかってたりとか、うん、なかなかできない時があったりとかね、うんうん、するし、まあ、うん、そもそも年齢的に、うん、もうまあ、代謝力がそれなりになってますから。
では藤本さん最後の質問お願いします。
はい、あのリスナーの皆さんに何か一冊書籍本をですね、はい、お勧めいただきたいと思うんですが、
文化が人を進化させたっていう本があるんですね、
はい、
でこれは人類史を文化っていう側面から、うん、はい、まあ、解き明かすというか、
うんうん、
まあ、論じた本で、うん、まあ、結構分厚い本です。400ページぐらいあるかな、
うんうん、
でもこれはまあ 名著でもあるし、うん、僕がある種そのこうじゃないかなと思ってたことを、
うんうん、
人類史の中での出来事とか事象とかっていうところから解き明かしてるという、これは本当におすすめの本ですね。
なるほど。
はい、ありがとうございます。タイトルは文化が人を進化させたですね。ぜひ皆さんお手に取ってみてください。改めまして本日お越しいただきましたゲストはドリームアーツ代表取締役社長山本孝明さんでした。山本さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など経営幹部の採用なら東証プライム上場証券コード2124 JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはドリームアーツ代表取締役社長山本孝明さんでした。ラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。